はいどうも、沢田信也です。今回はアサシンクリードについて語ろうかと思っておりますが、今回のお相手は、最強眉毛のうなりという番組を過去にやっていらした北さんでございます。
はい、どうもよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
今年の3月ぐらいまで、
はい、
細々と最強眉毛のうなりという番組をやってました、北と申します。本日はよろしくお願いいたします。
します。
はい、
まあ、最強眉毛のうなりは、はい、まあ、今でも音源データがアップされてますよね。
そうですね。いつも一応聞くことはできるんですけども。
うちのサイトからもリンクを貼らせていただいてるんですけど。
ありがとうございます。
僕は結構毎週楽しみにしていた番組だったので。
ありがとうございます。
終わったことが若干悲しい感じなんですけど。
すみません。ありがとうございます。
まあ、ただ、その、辞められて、もう、フリーになっているというところがあったので、これはお呼びした方がいいんじゃないかなっていう。
ああ、本当にありがとうございます。
なんやったらこのままうちについてくれてもいいんじゃないかな。
ぜひともお供したいところではありたいんです。あるんですけども。
まあ、ただ、社会人になって忙しくなったという話を、聞かされました。
大変ですね、毎日。体張ってきますね。
まあ、そんな悲しい社会人のお話をね、続けていったところで、まあ、リスナーさんもそんな分かっとるんじゃっていう話ですから。
はい。
今日はちゃんとゲームの話をしていきましょう。
アサシンクリード。
そうですね。
やっていきたいですね。
まあ基本的にアサシンクリードのシリーズ全般の話をしたいんですけども、まあ基本になるのは、まあブラザーフットかなというところですね。
最新作。はい。
僕はそのアサシンクリード1からずっと、まあ、発売されたら買っていってるんですけれども。
はい。
どうですか北さん的には。昔からずっ
と。どうですかと。どうですかと。そうですね。僕も、もう1は発売日に買いましたし、
うん、
で2がちょっと発売からなんか半年ぐらい経ってスペシャルエディションっていうのが出て、
うん、
それを時に買って、うん、でスペシャルエディションをクリアしたちょうど、次の週ぐらいにブラザーフットが出たので、
うん、
発売日に買ってっていう感じで結構テンポよくやってきましたけども、
うんうん、いやもう純然たるアサシンクリードバーンなわけですな。
ちゃんと歩んでますね、道をなかなか行って、はい。
まあ僕もそのXBOX で買ってるんですけど、360の方で、はいはい。その360を買おうとしたきっかけが、このアサシンクリードと、まあ、地球防衛になったんです
よ。ああ、そうだったんですか。
はい。
なるほど。
で、アサシンクリード自体は、その、PS3 でも XBOX でも両方出てたじゃないですか。
ね。はい。
まあ、ただ、当時地球防衛軍は XBOX でしか出ないっていうことだったので、
ああ、そっか。
そこで XBOX を買ったんですけど。
なるほど、なるほど。
本当、なんていうんですかね、次世代機を購入しようと思ったきっかけになったゲームなので。
おー、じゃあ記念すべき作品なわけです
ね。そうですね。思い出は深いというか。まあ、それまで正直、プレステ2のゲームしかずっとやってなかった。で、もう、プレステ3も XBOX も発売されてから結構時間が経ってたと思うんですね。
そうですね。そうですね。
当時別にそんなしたいゲームもないし。
うん。
なんか、そんな次世代ゲームってこれゲーマーちゃうし。
またまた。
なんかそのアサシンクリードの広告記事を見たときに、もう写真から伝わってくる、このゲームすごいかみたいなのやられてしまって。
そうですね。あの、発売前のトレーラーは何回も見ましたからね。
なんだこのゲームはと。
うん。
これが次世代のゲームかみたいな感じになって、勝ったら、なんかまんまとはめられたというか。それまであの、20インチのブラウン管テレビやったんですけど。
はいはい。
それでアサシンクリードやったら文字が全く読めなかったんで。32インチぐらいの液晶テレビ買いましたから。
ブラウン管プロあるですね。
テレビを変えるぐらいまでハマってしまったっていう。まあ、そんな感じで思い入れ深いこのゲームを、まあ、今回はちびちび語っていこうと思っているんです
けど。ちびちびね、そうですね。
はい、はい。まあ、大まかのあらすじとしては、まあ、アサシン教団ってところと、まあ、テンブル騎士団っていう、まあ、正義と悪の組織じゃないですけど、まあ、世界を裏側で何か守ったり支配しようとしてたりってしてた、まあ、組織同士が、もうずっと、何千年じゃないな、千年ぐらい争ってるわけですな。世界の覇権をめぐって。
は
い
は
い
は
い、
あ、そうですね。
で、現代のテンプル騎士団が、まあ、いわば地球を支配するアイテムを、まあ、見つけ出すために、まあ、アサシン教団の子孫である、エドモンド違うな。
エドモンド、本題ですね。デズモンドですね。
デズモンドっていう主人公を、まあ、その、ある機械にかけて、アニムスっていう機械にかけて、
はい。
で、その機械がまたその DNA の記憶を辿るっていう SF チックな機械なわけですけども、その、アサシン、 教団の子孫っていうのは、その時代その時代をまあ、いろいろ生きてるわけですけども、特定の時代に対する記憶をその機械で読み取って、その機械の中の世界を散策することによって、まあそこに隠された、いわゆるなんていうんですか、アーティファクトっていうんですか、まあ地球を支配するようなアイテムを探す足しにならへんかなって、テンプル騎士団が、まあデズモンの本をああだこうだと実験するわけですよ。
素晴らしいまとめですね。もうワンツーでやる必要ない
です。で、それのまあ、一番最初の舞台が、まあ、アルタイルっていうアサシン教団の、まあ、子孫みたいな感じの主人公だった時代の体験。
そうですね、そうですね。
で、2がまあ、エッツィオってやれる、まあ、アルタイルの血を引く、まあ、子孫の中でも、そこそこ活躍した時代のアサシンやからみたいな感じで選ばれてましたよね。
そうですね。なんかその現代編で、デズモンと協力してくれる、メンバーがいて、で、そいつらは一応そのアサシン派の組織で、で、その、テンプル騎士団、現代だとアブスター五社っていう名前になってるんですけど、が、なんかやろうとしてることが、そのさっき沢田さんが言われたアーティファクトを、なんだっけな、衛星で打ち上げて、
そうですね、なんか、ワンのラスボスの持ってた、まあ、特殊武器なんですけど、ね、人の心を操作できるっていう。
もう反則技ですよね。
リンゴの形をした秘密兵器なわけですけど、うん、それを衛星につけて宇宙から地球全体を支配しようっていう
計画。それを止めようとしてるのがアサシンの組織。そうですね。いう感じなんですよね。うん。
で、まあ、その、さっきの話に戻りますけども、はい、その、ワンの時の、まあ、時代では、やっぱりその、人間としての技術力、科学力っていうのがそんなにない時代だから、
ああ、そうですね。
あんまりその武器とかをそんな出せなかったっていうところがあって。
ああ、そっかそっか、なるほど。銃とかも。
そういう意味では、その、木田さんの言うように、2の舞台の方がすごく出しやすいっていうのがあったんで、うん、まあ、2がずっと出続ける感じなのはそこなのかなって感じなんですけど、なんかこれが、さらに時代が後になってくると、近代兵器とかを出さなくちゃいけなくなってくるから、逆にバランスが取れへんのかな、とか思って。
3の舞台が、どうなるんだろうっていう、話もあって。で、噂だと、なんかアメリカの、独立戦争の時の話になるんじゃないかっていう説もあって、そうなっていくと、やっぱり、銃やら大砲やらがまたバンバン出てくる羽目になりますけど、でも、どうなんだろうな。やっぱり、なんだろう。ちょうどいい感じですよね。あの時代のイタリアとかって。
そうですね。あの、なんですかね。情緒がある時代なんですよ。
そうなんですよ。ロマン感じるんですよ、ね。そうそうそう。やってて。
やっぱ近代兵器が出てくると、合理的な感じになってくるから、いかに人殺す武器を作るかみたいになってくると、うん、なんかちょっと情緒的なものが失われるじゃないですか。
ね、そうですね。
遠く行くためには、早く着くんやったら、馬より車の方がいいみたいな、合理的な考え方になると、うん、あの世界を馬で闊歩する情緒が失われてしまうわけですよ。
もうこの日、車で移動し始めたら終わりです
で、正直その、このゲームって、いわゆる、まあ、ステルスゲーというか、まあ、暗殺ゲーというか、まあ、ある特定の対象を殺すっていうのが、まあ、ゲームの中の目的になってくるんですけど、
はい。
まあ、それを隠れて殺すか、正面突破で特攻で殺すかみたいな感じになってくるんですけど。
いろいろ選択肢はありますね。
めっちゃ合理的に考えたら、あの、毒含ませるとか、なんか自分じゃない誰かに殺せる、殺さすとか、なんかそういうことになってくるじゃないですか、近代になってくると。
そうですね。
でもそこにはこう、情緒が感じられないので、やっぱりプレイヤーとして暗殺者という、まあ、追体験をするならば、まあ、多少時代が古いような感じ。
うん、
そういう意味では、その2の舞台っていうのは、まあ、情緒的でもあるし、まあ、ダヴィンチっていう、ある種飛び道具的なキャラクターがいるので、なんかダヴィンチ、あの、戦車とか作ってたじゃないですか。
はいはいはい。
あ、ほんまかいなって思うんですけど。
なんかその、ちょっとこう、笑えるところもあっていいんですよね。ダヴィンチが作った、あの、なんだ、飛行機じゃないけど、うん、あの、パラグライダーみたいに乗って、うん、屋根にいる兵士を蹴り飛ばすとか。うん、そんな、アホなみたいなのが、ちょこちょこあって。
でもちょっと納得するじゃないですか。ああ、ダヴィンチやったらやってそう、みたいな。
うん。だからダヴィンチがすごくいいキャラというか、重要な役回りですよね。うん。2においては。こいついなかったら結構魅力半減するんじゃないかって言っていいぐらい、 僕は好きですね、2における。
そうですね。
ダヴィンチっていうキャラは。
また、実在した人物とゲームのフィクションを絡めるっていうところが、ちょっとワクッとするところでもあるじゃないですか。
そうですね。
で、また2のボスなんか、実際に存在している、その人物じゃないですか。
あ、そうなんですか。
チェザレ。
あ、そっかそっか。
で、まあ、要はその人類の歴史の裏には、まあ、アサシン教団とテンプル騎士団の争い事であるとか、まあ、何かしら関わり合いがあるんですけども、うん、なんか多くの出来事の裏側には、人知を超えたアイテムっていうのが存在してて、
はいはいはい。
で、何かしらこう、人類でことが起こるときには、そのアイテムの影響があったみたいな設定じゃないですか。
はいはいはい。
そこがちょっとなんか中二心をワクッとさせるような感覚ですよね。
そのいわゆる陰謀説だとか、
そうそうそうそう、
見つけ者みたいな話ですけどね。
そうそうそうそ
う。
う
ん。
まあ、ヒトラーがうんぬんとか、なんかもう歴史上のなんか大きな出来事の裏側には、そういうのがあったんじゃないかって。
うん。
で、それが顕著に現れるのが、1の時のエンディング5のちょっとしたエピソードですよね。
そう、倒した後の。
そうですね。
展開ですか。
現代編に戻ってきた時に、主人公のデズモンドが、実質に戻ると、
はいはい。
アサシンの得意技である、鷹の目っていう能力を使えるようになってるわけですよ。
うんうんうん。
で、それで、実質の壁を見ると、以前そこで、まあ、囚われていた、アサシンの末裔の人たちが、書いた目に見えないメッセージが見えるんですけど。
ありましたね。
もう何やらこう、マヤの陰謀だ、どうのこうのだ、みたいな。
なんかこう中国語みたいなのも確か、ちらちら書いてありましたよね。謎の。
なんかあれもね、まとめサイトみたいなのがありましたよ。
あ、考察すごいされてますね、いろんなとこで。
まあ、詳しくはそっち見てくれみたいな話なんですけど。
何やらちょっととにかく、怪しいぞっていう、すごい、大胆な終わり方です、ね。
もう今後の風呂敷は、こんだけ広げました的なことを最初にやっちゃった。
なかなかできないですよね。終わらせ方は。
うん、
もう確実に続き出さなきゃ怒られる終わり方じゃないですか、あれって。だから、もし1全然売れなかったらどうしてたんだろうってすごい思いましたね。1がそこそこ売れたから、続きがちゃんとできたわけですけどね。
ああ、そういう意味ではすごいなって思うのが、まあ、はい、物語の設定としては風呂敷広げてしまったじゃないですか。
はい、
で、
はい、
それを受けて2が出た時に、2おもんなかったらめっちゃ叩かれてたやろなって思うんですけど。
ああ、そうですね。
ちゃんとそこをゲームとして見事にブラッシュアップさせて、
2でより良くなってますからね。シリーズマスごとに良くなってますからね、ゲームのシステムは。
で、その物語の設定っていう意味でも、2の時に、なんかゲームの本筋のストーリーとは関係ないところで、なんか建物についてる目のマーク見つけろみたいな、サブクエストみたいなのがあったじゃないですか。
はいはい、ありましたね。
で、それをクリアしていくと、よくわからんパズルみたいな、
はい、
サブゲームみたいなのがあって、
はいはい
はい、で、それをクリアすると、なんか、こう、設定好きな人がニヤリとするような、うん、この歴史
キーワードだったり、ヒントだったりが、わかるっていう。
まあ、僕はあんな全部無視してしまいましたけど。
いや、それを無視しても、十分楽しいっていうのがまたすごいですよね。
そんなのは誰かがまとめてくれるだろうっていう、まとめサイトを見て満足しましたけどね。
それが一番ですね。
はい。
うん。
そんな感じで、まあ、軽い SF ファンでも、重い SF ファンでも、まあ、ふふって思えるような、設定が背景にはすごいびっちりと締められてるっていうのが、まあ、なんていうんですかね、ワクワク感を出すための要素としてはすごい、楽しいところですよね。
そうなんですよね。だから一番最初、1が発表された時に、トレーラーとかを見てて、
うん、
純粋に、あ、これは昔の時代が舞台のアサシンゲームなんだって思ってて、
うん、
いざやってみたら、なんか現代編があるぞと。
うんうん、
いや、しかも、マトリックスみたいな世界なんだ、うん、はぁーみたいな衝撃はありましたね。
うん、うん。
で、進めば進むほど、お話壮大になってって、
うん、
一体どうなってしまうんだっていう感じが、でブラザーフットもつい最近クリアしたんですけど、
うん、
あれももう1以上にもうすごい追って方だったじゃないですか。
そうですね。もうこれ完全にネタバレしてもいいと思うんですけど、
はい、
2の段階で、2のラストの段階でもう宇宙人出てくるじゃないですか。
そう、びっくりしましたね。 ここまで行っちゃったみたいな。
ってなって。
おばちゃんでるよね。
なんかそもそもなんか地球には人類の前にその宇宙人たちが、まあ映画を極めていたみたいな。
なんかもう神的な存在ですよね、言っちゃえば。
で、まあそれが人類との戦いで宇宙人側が負けてしまって。
うん。
で、ちょっとアサシンの血筋も宇宙人の血が混じってるんですよね、確かにあれ。
そういうことなんでしょうね、きっと。だから超、なんか超人的な能力を持ってたりだとかっていう話で。
で、また、2の時に、って思って、で、最初僕、ブラザーフットは外伝みたいな話やから、買わんでいいかなって思ってたんですよ。
おー、はいはいはい。
でもなんか、2ちゃんとか見てたら、ストーリー的にはめっちゃ続いてるっていう話を聞いたんで。普通に3やんけって思ったんですけど、ブラザーフット買ったら、さらにそこでも衝撃的な展開でしたよね。
ねえ。いや、まあ、一体これ、収集つくんですかね。
わかんないですね。もうこれも言っちゃっていいと思うんですけど、
ハードル上げていらっしゃって。
誰でしたっけ？現代編でデズモンと手助けしているルーシー。
あ、ルーシー。
あれを刺しちゃうっていう。しかも、宇宙人に操られて刺しちゃうっていう。
あれ、しかも多分、なんだろう。プレイヤーにコマンド入力させてますよね、あれ。
そう、だからあれ、ちょっと動かせるんですよ、なんか。でも、体が勝手が効かないから、まっすぐ進むしかないんですよね。あれがまた憎い演出なんですけど、
う
ん。
そうなんですよ。
あかあかあかみたいな感じで。
ああ、行っちゃったみたいな。で、そこで終わるんですよね。
もうなんか、アメリカの海外ドラマの終わり方みたいな。
それで、どうすんのかな。
あれも結局は、その宇宙人は別に味方ではないっていう話じゃないですか。
もう利用してるだけなんですよね、あくまで。人口。
だから本当、アサシン教団とテンプル騎士団の戦い争いかと思いきや、まあ、そこに宇宙人も加わって、まあ、三者三様の三つどもえみたいな感じになってきてるんですけど。
本当に。収集つくのか本当心配なんですけど。
だから、アサシンクリードの最新作、レベレーションでしたっけ、うん、なんか、まあ、発表されましたけど。はい、あれってストーリー的にはやっぱ続くんかな。
多分ブラザーフットの直後でまた舞台は2の舞台エチオさんを使うだと思うんですけどね。
でも現代編も一応あるでしょうから、
うん、
現代編はやっぱりブラザーフットのエンディングの続きっていう話になるんでしょうかね。
かね。でもそろそろちょっと違うやり方やってくるかもしれないです、うんうん、ルーシー刺したで、そっから始まるのかと思ったら、なんかルーシーの少女時代。
え、もうそんなも確実に終わらないゲームじゃないですか。それは勘弁してくれ。
時間稼ぎの時間稼ぎをやってくるかもしれないですよ、奴らは。
子供の頃に見たドラゴンボール Z 思い出すわ。全然先に進まないっていう。
いや、それぐらいちょっと覚悟はしてますけど。ひょっとしたらっていう。
ブラザーフットの最後も、エンディングのスタッフロールの途中に、ちょっと声が聞こえるじゃないですか。
ありましたね。ありました、ありました。
なんか、早くなんとかしなくては、みたいな。
何言ったか。俺を信じてないのか、みたいな。
なんかあれ、誰の声な、みたいなね、話も。ちらほらネット上で見ましたけど。
あれももう考察されてるんですか？
ね。
出てます。あれをどう考察するんですか？
いや、だから、物語の根幹としては、一応現代編はデズモンドの話ですけど、
はいはい、
そのデズモンドの、1の時のメッセージを書いた16号っていう。
あ、16号が存在。ちょろちょろ出てきますね。
だから、エンディングのあの子がもしかしたら16号では。
ああ。
言われてましたけど。
被験体16号っていうのは、要はデズモンドの前にアニムスに入ってた人っていうことですよね。うん、デズモンドが17号だから。
ええー、一応、死んでるっていう話ではあるみたいなんですけど。うん、もしかしたら、
そいつが、なんかアニムスの中に残していたと思われるメッセージっていうのが、そのさっき佐藤さんが言ってた、鷹の目で見つけることができる壁に書かれた絵でっていうことですよね。だから16号は多分全部知ってるんでしょうね。
でしょうね。
すべてを。それをこう、やらしく、全部教えてくれればいいのに、ちょろちょろっと小出しにしてくれてると。
味方やったら全部どっか残しとけって感じなんですか
ね。
なんかね、ブラザーフットでも、現代パートに戻った時に、
うん、
一応、エツヨの館をうろうろできるじゃないですか。
ああ、旧エツヨの、はいはい。はい、
その時にパソコンとかがあったら、そのパソコンもいじれて、メールとか見れるんですよね。
あ、そうなんですか。
で、送られてきたメールをちょくちょく見てると、なんか、それらしいことがチラチラって書いてるんですけど。
あ、それは知らなかった。
で、まあ、そんなん探し出しちゃったらキリないから、 途中で僕は知らんってなって、まとめサイト見ようと思った
んですけど。そんな細いところまでできてるんですね。
できてるんですよ。
すごいな、それは。隙がないな。
隙がないですね。
隙がないですね。
作り込みがすごいんですよね、結局
この映
画に作って。物語だけ抜き取って映画にしても成り立つような話なんで。
本当ですね。
でも別にその全面的に裏設定をバンと表に出してくるわけではないので、
それを知らなくても十分楽しめるってところがすごいところですね。
そうですね。そのゲームとしてちゃんとしてるっていう前提があるので、なんていうんですかね、物語がより楽しめるっていうのがあるのかなと思ってて、ただまあ正直1の時はもういたたまれない部分とかもたくさんありましたけど
そうですね、やれる、まあ、武器が2とかに比べると少ないっていうのもあったから、やることに制限があったっていうのもありましたね。泳げないし。泳げないのは不思議でしたね、あれ。
あの
話が。
どんだけ重い装備身につけてんねんみたいな感じですけど。でも僕1の時に一番ストレスやったんが、
はい、
前に飛びたいのに横に飛んで死ぬとか、
あ、
そういう思ったところに、操作方法として思ったところに行けない時があるっていうのがすごい腹がかかってたんですけど、2以降そこがだんだんとブラッシュアップされて洗練されていたので、ブラザーフットに関しては結構自由にいろんなとこ行きできたから、それが単純に気持ちよかったっていうのがありますね。
ただその2とかブラザーフットでどんどんどんどんやれることが増えていくじゃないですか。1では確かあれ、2でも無理でしたよね。馬で街の中入るのって。
馬はブラザーフット。
馬で街中カッポできるようになりましたよね。でも、処理落ちがその分すごくなっちゃって、かなりこう、街で馬乗ってるともう一気にフレームレートがガン下がりで、イラッとしちゃう部分があったりとか、
それ
なんかこう、やれることは増えるのはいいんですけど、その分、結構ストレス溜まるなっていうところが、ちょいちょい、あったっていうのもありますね。
それね、キタさんがそのバグが多かったとかいろいろさっきも話、収録前の話とか言ってましたけど、360では全然そんなことなかったんですよ。
やっぱそうなのかな。
まあ、それがハード的な違いなのかどうかわかんないですけど、僕は別にカクカクしなかったし、
あ、本当ですか。
ゲームが止まるってこともなかったんですけ
ど。2ではあんまりそういうところなかったんですけど、ブラザーフットはかなりありましたね。ラスボス戦での直立を
大事なところで
、そういう、まあそれしょうがないですよね、そこは。
バグね、僕自体がそのバグに出会ってないので、なんとも言えないところではあるんですけど、まあ、確かにバグになるとかなりこうだだなんか気持ちがだだ下がりになる。
テンションが一気に落ちたんですよ。入り込んでたのに急にこう現実を見せられたっていうか、あ、そっか、こいつもプログラムなんだよなみたいな。所詮全部命令通りに動いてただけなんだよな、みたいな。そっとリセットと申しましたよ。
基本的には、あんまりその、アクションゲームにこだわりを持ってないっていうか、その、あるポイントからあるポイントまでジャンプするタイミングが、下手くそやった場合、穴に落ちて死ぬとかね。もうマリオから脈々と受け継がれるアクションゲームの基本があるじゃないですか。
はいはい、はい。
そういうの僕あんまり興味ないんですよ。なんで興味ないっていうか、もう落ちたら単純に腹が立つって話なんですね。まあ、
ストレスですよね。
ストレスなんですよ、ゲームを大人になればなるほど僕はもうゲームの中ではストレスを感じたくないっていう気持ちがものすごく強くなってきて、多分今マリオやったら本当に腹が立つと思うんですよ。
なるほどな。
でもこのブラザーフットの段階では結構ね、そのリアルに作られた街並みを本当自由にテクテクテクってこう、なんか、基本的にレバー、ボタンを押してレバー入れっぱなしにすると、行けるところはどこまでも行ってくれるじゃないですか。
そうですね。
ちょっとした段差やったら、勝手にジャンプしてくれるし、高いところも勝手にサクサク登っていってくれるし。で、なんか、1の時とかは、なんか、そこが今邪魔かったと思うんですけど、なんか高いところをバーって登ってて、レバー入れっぱなしでは行けない状態のところまで来ると、なんかのボタンを押して、ちょっとジャンプしなくちゃいけないみたいな。シチュエーションの時とかって
。ありましたね。
その時に、上に飛ばずに、めっちゃバックとかにジャンプして、塔から落ちて死ぬってことがめっちゃあったんですよ。
それ、腹立ちますね。
それがブラザーフットではかなり軽減されてきてたんで。そういう意味ではこう、なんていうんですかね、本当にリアに作られた街の中を、 まあ、超人的な身体能力でサクサクっと忍者のように、まあ、移動できるっていうのはもう単純にやってて楽しかったところなんで、
うん、
無駄になんかストーリーも進めずに、無駄に走ったりしてましたわー
っと。そう、走ったりしてるだけで楽しいんですよね。その街並みがよくできてたり、建物が本当に綺麗にできてるんですよね。で、こう、高い建物が結構あったりするじゃないですか。うん、で、それをもう登るのが結構好きで、
うん、
で、このゲームハマってから結構街中歩いてるときに、あ、ここだったらあそこを最初にジャンプして、掴んで、ああやって登っていくみたいな風に考えるようになって、ワンダと巨像っていうゲームをやったときに一時期ハマった現象なんですけど、うん、最初はあそこの手すりを持ってみたいな。
なんですか、このゲームの、まあ、操作方法の要素として、フリーランニングとパルコールっていう。
はいはい。
まあ、身体能力を駆使して移動するっていう方法がありますけど、
はい。
最近なんか、なんていうんですか、出っ張ってる岩を掴んで登っていくスポーツ。
あ、出っ張ってる岩？ロッククライミング。
ロッククライミングみたいな感じの。
はいはい。あ、僕、この間やってきましたよ、あれ。
ボルダリング。
あ、はいはいはいはい。手に粉つけてやるようなやつですよね。
あんな感じの要素もありますよね、はいはいはい、その高いところに登っていくとき、
ね。うん。で、またその、なんだろう。握力ゲージみたいのがないところがいいですよね。
うん。あ、ワンダの巨像
ずーっと捕まってられる握力ゲージがワンダの巨像にはありましたから、
ね、
ずーっと捕まってるってことはできないんですね。そういった意味でストレスないですね。
うん。かなり軽減されてきてると思いますね。うんうん、
もう1の時は、さっきも言いましたけど、麻薬中毒者っていう人が結構街中にだいぶ来て、その人たちがやたら絡んでくるんですよね。
なんか、ゲームのシステムの基本として、街中で目立った行動をすると、衛兵にがやってきて、めんどくさいことになるっていうのがあって、で、1の時は、あえてそのシチュエーションを作るために、よくわからん、気違いが寄ってくるんですよ。
気違い言っちゃった。やたら多いんですよね。そんなに多かったのこの時代にみたいな。
で、また、不快なんですよね、単純に。ゲロゲロゲロゲロ
とか。なんか、あ、リアルみたいな。おいバカだろ。そういったらね、もうめんどくせえからって暗殺とかしちゃうと、それはそれでまた目立つし。
あれどうやって返しとったんやろ、お金でしたっけ。
本当に立ち悪いですよね。お金配ることできたんでしたっけ、1って。
あったかな、なんであれ返しとったんやろ。ちょっとなんか突き飛ばしたり刺したりしてましたね。
そう、だからあれに合うのが嫌で、僕はずっと地上じゃなくて建物の上を移動してましたね。
一応なんか2以降も、その、多分麻薬中毒者は鬱陶しいからっていうクレームがいっぱい来たんか知らないですけど、な、
うん、
くなってて、
ね、
その代わりなんか歌歌いとかがなんか、
はいはいはい、
ギター持ってテロリンつって。
やっぱりあれあれでムカつく。
もうすぐ目の前に来るんですよ。でも2以降は、しばくっていうコマンドがあるから、一回パンチとかすると、ヒエーとか言ってなんか逃げていくんですよね。
あれ面白いですよね。あれ腹立つな、歌うまいんだもん。声が良くて、あとモーション腹立ちますよね、
うん、
普通にこうやって主人公が歩いてるとこっち見ながらピンチャン走りでギター弾いてくみたいな。お前らそんな必死なんかみたいな。
なんで俺やねんっていうね。こんだけたくさん人おんのになんで俺やねんっていう。
お金ばらまくのって2からですよね多分。
そうですね、
プラザフトからどっちかな。
いや2もあったと思います。
2もありました。
エンマクのお金配るとか、
金ばらまくのも結構面白いですよね。みんな露骨にもう、ばらまいた瞬間みんな露骨に群がりますよね。あれ面白い。
だから、なんやろ、そのブラザーフットになったら、もうワン、ツーを洗練されてブラザーフットになってるから、やれることがもうすごいたくさんになってるから、お金配ろ、煙幕をする、
うん、
毒つけた武器で刺したら、
はい、
狂い出すっていうのがあるじゃないですか、刺されたやつが。
はい、
で、あと、その、タックルとかできるようになりましたよね、なんか。身近にいるやつにガーって。
ありましたね。
で、捕まえて、振り回すとかっていうのもできるようになったじゃないですか。
うん、
ブラザーフットから。
うんうん
うん、あれ振り回しすぎたら、橋の上から人落とせたりもできるんですけど。
で
も、ゲームクリアしてやることなくなったから、もう僕街中で人いっぱいおるとこで、もうとりあえずお金をガーってばらまいて、でめっちゃ寄っていたところ煙幕とかをして、で、その煙幕中に毒の武器でいっぱい人刺して、狂い始めたところをタックルとかしてましたから。 もうカオスな状態
で。
めっちゃカオスな状態になるんです
よ。ああ、そっか。そういうこともできるんですね。
そういうことしてると、身近にいる衛兵が、なんだなんだって集まってきて、そこでチャンバラが始まるっていう。
もう完全に無法門ですけどね。
そうそう。で、ブラザーフットの時、ブラザーフットのあれ、あの、弟子育てられるじゃないですか。
はいはい、アサシンの。
アサシンの弟子。
はいはい。
で僕10人ぐらいの弟子を全てアサシンまで育て上げて、
おー。
で、そのカオスになった時にそいつらを全員呼ぶんですよ。
タッチ悪いわ。
で、全てが終わって静かになったら、もうやったらとそこら中に人死んでるっていう。
欲しいですね。そう、あの、アサシンを育てるっていうのがまた、なかなか面白いですよね、うん。呼べちゃうんですよね、普通に。
そうなんですよ。
その、ロックオンして、自分で倒さないで、アサシンに命令して、部下が、どっともなくやってきて、倒してくれちゃうっていう。
あれ結構優秀ですよね。確実に仕留めるじゃないですか。
はいはいはい。でも逃げ切れなくて、その、乱戦になったりすると、普通に戦死したりするんですよね。
あ、します。
うん、そこは結構、新鮮だなと思いました、ね。
結構大事に育ててきたアサシンが、乱戦で死んでしまったって。
ショックですよね。
めっちゃショックなんですよ。あれって。
なんですけど、なかなか面白いですね。
でもあれ本当アサシンまで育て上げてしまったら、かなり無敵になるから、なんやったらプレイよりもいい動きをするので、僕一回ゲーム中のターゲットを、弟子たちに殺す、刺したんですけど、
はいはいはい、
あまりにもあっけなく相手死んだから、ちょっと寂しかったですからね。
お前ら。自分失礼じゃんって感じ。
そうそうそう。お前ら頑張れやって。
そうですね。メタル、まあ、ステルスゲームでやっぱり代表的なのが、僕の大好きなメタルギアシリーズなんですけど、
うん
うんうん、まず大きな違いは、なんだろうな、やっぱり、その上下の概念があるっていうか、
あ
メタルギアソリッドだとやっぱり、そのどうしても、建物の、中だったり、ここ結構こう、限定されてる、屋内がメインだったりするので、
うん、
その、なんだろう、建物の上に登って逃げるとか、
うん、
っていう発想がまずない、ね。アサシンクリードの方だと、その、例えば敵に見つかって、まあ、走って逃げて、うん、メタルギアだと物陰に隠れるとか、
うん、
箱の中に隠れるとかっていうのしか選択肢がないんですけど、
うん、
これ多分、その高いところまで登っちゃえば、わかんねえだろうみたいなのもありますよね、このゲームに関しては。
うん、
そこが、まあ、斬新だなって思ったのと、あと、ソーシャルステルスって言って、群衆に紛れたりすることで、
うん、
敵の目をごまかすっていう。あの辺も、最初、ワンで、そう体験したときは、あ、面白いなって思いましたね。その、自分と同じような格好をしている、なんか修道院の人たちに紛れて、敵に近づいて暗殺するとか。
メタルギア僕やったことないからあまりよくわかってないですけど。
いや、ちょっとぜひやってみてくださいよ、ほ
ん
と。
いやね、その、ちょっとやったことあるんですよ、1でも2でも
3
でも触りだけは。
ええ。
その、なんで隠れとかなあかんねんってすごい思ってしまうんですよ。
なんで？
いや、それが目的なんですけど。それ、アサシンクリードって、
ましたね、
だって、主人公の誰でしたっけ、あの人。
ソリッドスネーク。
スネークね。スネークそんな強いんやったら、はい正面突破でボコリに行ったらいいやんってすごい思うんですけど、意外と正面突破行こうとすると、すぐ死ぬっていうのがあって。
なんか人間なんてそんなもんなんだよっていうメッセージなんですよ。
そう。銃には勝てないっていう、明確な強さの境目があるじゃないですか。
うん。
でも、アサシンクリード僕好きなのは、特攻しようと思ったら、むちゃくちゃな正面突破でなんとかなってしまうところがいいかなっていうのがあって。
だから、超人なんですよね、言ってたもう。
で、また敵も言うても敵の武器も剣とかしかないから、
うん、
銃で殺されることがないので、たまになんか弓矢でプスプス刺されたりしますけど。
そうですね。
メタルギアはね、まあ面白いのは分かってるんですけど、
ええ
ー。なんかクリアするのにすごい時間かかりそうな感じなので。
あれはな、どうしたら面白さが伝わるかなぁ。
どれが面白いですかね、まあ、1、2、3、4。
1、2、3ですか僕はどれも、まあ、1、2、3、4で言ったら、いや、どれも、4以外はどれもおすすめです。
4以外は ?4 ダメなんや。
4はちょっと、残念な感じですけど。
そうなんですか。なんか4のデモをやったら、なんかどこぞの街の一角から始まって、
はいはい。
わざわざなんか先に進んでたらすぐ敵に見つかって殺されるっていう、5分ぐらいで終わってしまって、何が高かったんやろなとか思って。
4はですね、やっぱり1、2、3をずっとシリーズを追ってきた人たちへの、ちょっとまあご褒美みたいな感じで、 ストーリーを無理やり集中つけましたっていう感じなので、あまりおすすめはできないんですけども。ワン、ツー、スリーは自信持っておすすめできるんですけどね、誰がやっても面白いんじゃないかなとは思うんですけど、そういう爽快感とかを求めるんだったら、やっぱスリーですかね。
うん。
うん。スリーは、そのワンとツーと結構近接格闘が多いので、
うん、
敵をガッと掴んで投げるとか、こう、戦闘に幅がすごい広がった作品でもあるので、3がやっぱおすすめですかね。ストレートですし、物語も。いや、ぜひもう1からやって。
1からです
ね。やっぱでもシリーズものって1からやった方がいいと思うんですよね。
まあ、そうですね。
まあ、そんなこと言ってて僕は2から入ったんですけど。ただ1から、やっぱ1やってないと2の面白さがわからなかったりだとか、1と2をやってないと3のあそこで笑えなかったりだとか。
なるほど。マルチ対戦の話も少ししておきましょう。
あ、そうですね。僕ほとんどマルチの方はできてないんですけども。
まあ、僕もそんなやり込んだかっていうとそうでもないんですけど、その試みが単純に面白いなっていうのがあって、
うん。
普通マルチ対戦って敵を、まあ、倒すっていうのが目的になってくるんですけど、
はい。
このアサシンクリードのブラザーフットから付け加えられたこのマルチ対戦、まあ基本的殺すっていうのが一緒なんですけど、目立たずに殺さなくちゃいけないっていうその条件が、ね、面白いなっていうのが、
ね、そうですね。非常に面白いですね。
まあその街中一個のマップをの中で敵と殺し合うわけですけど、あの街の中にはもうたくさんの人がいっぱいこうろうろしてるわけですよ。
あの NPC とか、はい、AI で動く群衆がいっぱいいるんですね。
で自分もキャラクターのいくつかあるキャラクターの中から、まあ、一種類を選んで、まあ、その街の中に掘り込まれるわけですけど、うん、その街の中にはその何種類かのキャラクターの NPC がうろうろしているから、自分と全く同じ格好した人間とかがいて、それが対戦相手からは NPC なのかプレイヤーキャラなのかがわからないっていう状況なんですよね、うん、あれがちょっと面白いんですよね。なんか間違い探しみたいな感じですけど、
うん、そうですね、間違い探しですね本当に。
だから、
NPC っぽい。
そうそう。
っていうところが面白いですよね。
そう。なんかこう、ね、街中をテクテク散歩している、自分と同じキャラの後ろを、自分も NPC っぽくテクテク歩くっていうね。で、一応その、敵を倒すためには、なんとなくこっちにいますよっていうレーダーがあるんですけど、
はいはい、
正確な位置まで教えてくれないから、
大体なんですよね。
こいつが俺のターゲットかなと思うやつかどうかっていうのは自分で判断するしかなくて、
うん、
その時に、自分と NPC の二人キャラがいた時に、あの、間違った相手を殺した時の爽快感ね、アホやこいつみたいな。こいつ間違いやった。
いっていう。間違えて倒した瞬間走っていけるっていう。面白いですよね。
で、逆にこっちが、まあ、あの、プレイヤーには、お前はこいつを殺せっていうターゲットが指定されるんですけど、そのターゲットを間違った時のあの悔しさ。
うん。隣かよって。で、そこでなんか悩んでると自分が他のやつに殺されたりしちゃうんですよね。あれかなり、その次回作でも多分出ると思いますけど、うん、次回作でまたブラッシュアップされてかなりいいものになるんじゃないですかね。
もっと洗練させてほしいですね。今ちょっと残念なのは、ね、
はい。
あの、我慢効かへんプレイヤーとかになってくると、うん、もうゲーム開始から走ってたりするんですよ。
あ、もう、あの、ぶち壊しですね。
情緒がないんですよね。
はい。
いや、そこはアサシンっぽく行こうよって思うんですけど。
うん、
もうゲーム、そう。ゲーム開始からすげえ屋根とかをめっちゃダッシュとかしてるんですよ。うん、で、そうなると、そいつを追う人間もダッシュせざるを得ないじゃないですか。
じゃあみんなもう走り出
して。そう。もう鬼ごっこになっちゃうんで。
うん。
あそこら辺を
もうちょっと。なんかペナルティーとかできたら楽しいですね。
うん。
開始直後、いきなり走ったらマイナスなんで、うん、空気読めないんで。
NPC がもっと邪魔をしたらいいと思うんですよね、プレイヤーの。
ああ、なるほど。
そういう、あの、逸脱した行動するキャラクターに対しては。
要はもっと人っぽい行動を取ったりするっていう感じですよね。
今って NPC ってほんと障害物的な意味合いしかないので。
そうですね。
なんか走っているプレイヤーに対してリンゴをぶつけるみたいな感じの。
なんかあれは一応、普通のオンライン対戦と同じように、レベルがあって、
うん、
経験値貯めて、スキルを増やしていくんですよね、うん、確か、うん。
あれもね、あれも、まあ、やり込み要素としてはいいんでしょうけど、僕はちょっと、なんか、初めから やらせてくれやと思うんですけど。
そうなんですよね。なんであれをわざわざ、そのレベルみたいなの設けるのかなって思っちゃうんですよね。最初からもうみんな同じ条件でいいんじゃないのかなとかって思っちゃうんですけど。
テクニック勝負、駆け引き勝負でいいじゃんと思うんですけど。
うん。だって上手い人はどんどんレベルが上がっていくから、どんどん有利になるわけじゃないですか。最初から。
そうなんですよ。
だから、同じ設定にしちゃえばいいのかな、いいんじゃないかっていつも思うんですけどね。
一回
やっぱりやり込み要素必要なんですかね、当時。
あ、まあ、ゲームに長く触れさせるっていうんではやっぱそうなってしまうんじゃないですか。
うん、そうなっちゃうんですかね。他の面から、なんだろう、その、キャラクターの見た目をちょっと変えられるかとか、そういう、なんだろう、スキルだとか、スペック変わっちゃうのはどうなのっていう、うん、思うんですよね。
この先のアサシンクリードシリーズに望むことを好き勝手言いましょうか。
あ、いいですね。この先の。
はい。
まず、ストーリーの方をですね、うん、ちゃんと最後までやってくれよっていう。
これね。
シリーズますごく心配になってきてますから。
海外ドラマ。
大丈夫って。うん。
海外ドラマのダメなパターンみたいな感じになってきてるんで。
風呂敷広げすぎちゃってっていうやつですよね。
正直ね、その物語の展開としては、多少強引でもいいから、ちゃんと終わらせたらそれでいいと思うんですよ。
う
ん、
そうですね。
つじつまの終わらせとかどうでもいいんで。
うん、そこはもうノリで、なんとかこっちも対処しますから。
ね、一回終わらせてから外伝的なもので続けていったらいいじゃないと思うんですけど。
あー、なるほど、なるほど。今のばっかり時間稼ぐんじゃねえよ。
今の調子でいくと終わらない感じがしてならないんですよね。
そうですよね。その不安はちょっとありますけど、うん、でも一応ね、1年ずつ出してくれてるじゃないですか、ほぼ。
そうね、それがすごく親切というか。
それがすごいですよね。
ファンに対してのすごいサービスというか。なかなかないっすよ、こんなシリーズが。次々に出るっていうのは。
ねえ、日本で言ったら優雅如くぐらいですよね。
そうですね。
テンポの速さは。本当にメタルギアを見習ってほしいですか。あとは、ゲームのシステム面で、個人的にはちょっとその、ワン、ツー、ブラザーフッドと、まあ、どんどんやれることが増えてるのはいいんですけど、ちょっと複雑になってきてるなっていうのもあるので、ちょっとシンプルに、じゃないですけど、ちょっと落ち着こうじゃないかっていうのはあります。
まあね、
サブクエストばっかり増やせばいいってもんじゃねえぞっていう。
そうですね。あの、なんていうんですかね、作業感が半端なくなってくると。
そうなんです。作業感。
やる気なくなってくるっていう。
うん。やれるのが増えるのはいいんですけどね。
まあでも僕、ローマの復興 100% にしましたけどね、ブラザーフット。
それもガッツリハマってるわけですよね。
やっぱりあの、世界に没入する、もうここにずっといたいっていう気持ちが操作したんですけど、
うん、
サブクエストはやっぱりちょっと、あの、なんていうんですか、単純に建物の中をパズル的な感覚で進んでいくサブクエストとかあるじゃないですか。
はいはいはい。
ああいうのもやらなくなっちゃったかな。
結構この、なんだろう、同じようなことの繰り返しだったりもするんですよね、うん、サブクエストは。そこをちょっと、まあ、考え直してくれたらいいかなっていうことぐらいですかね。こう、なんだろう。あ、戦闘がな、そうだな。戦闘システムが、まあ、よくはなってはいるんですけど、やっぱりちょっと迫力がないっていうか、あんまり楽しくないんですよね、戦ってる時って。
あれも、まあ、作業感っていうか、
ね、
結局その、
なんか連打ゲーじゃないですか。
敵を倒そうと思ったら、結局決まったことをしないと勝てないっていうふうになってくるので、もうそれも本当、やっぱりその、マルチ対戦の話じゃないんですけど、勝とうと思ったら合理的にならざるを得なくなってしまうんですよね。
うんうん。
じゃあもう、究極の話、アサシンブレードのカウンターだけ使ってたら敵倒せれるんで。
そうなんですよ、ね。あんまり意味がないんですよね、いっぱい武器があって。
そうなんですよ。
それ、あ、だからそれを使える場面をもうちょっと。
そう、だからシチュエーション、戦闘のバリエーションっていうんですか、シチュエーションのバリエーションをたくさん増やしたらいいんじゃないかなと思うんですけど。
その、銃を使わなきゃいけないっていうようなシチュエーションが、要所であるとかって、うん、そういう話ですよね。
うん。
うん。ありますね。
逆に言うと、アサシンブレードが若干無敵すぎるっていうのがあるんですけど。カウンター食らわしたら絶対首刺して殺せるじゃないですか。
サクサクサクって刺すやつ面白いですよね。
クサクサクサクって。
クチャクチャって。
その僕結構、普通の剣、長い剣で戦いたかったんですけど、
はいはい。
街中の衛兵で鎧着たやつが出てきたら、剣ではもう確実に倒せないんですよ。
ごっついやつ。
そうそうそう。
はいはいはい。
もうそれって意味ないんじゃないかなって思うんですけど、そんなごついやつでも何とかしたら倒せるっていう何かがあれば、剣で頑張ろうかなと思うんですけど。
武器防具が増えて、いっぱいいろんなの使えるのはいいんですけど、いちいちそれを買ったり直したりしなきゃいけないっていうところも、結構めんどくさがりの僕としてはどうなのかなっていうのがあって、
はっきりとした差別化がよくわからないっていうのがありますから、うん、3種類ぐらいでいいと思うんですよ、なんか、
うん、
めっちゃ重いけど攻撃力強いとか、
うんうん、特徴があんまりないんですよね。
そうそう、めっちゃ細いけど素早く動けるとか、うん、まああれも結局なんていうんですかね、あれこそ本当自分でシチュエーションっていうのを自分で作り出すのを望まれてるのかなって感じしますか。
ああ、プレイヤーが自分で。
そうそう、盾みたいな感じで、こう、こいつは剣で倒して、瞬間武器を切り替えて、こいつはこれで倒すみたいな、ところに楽しみ見出してね、みたいな感じなのかなって感じするんですけど。
そうかもしれないですね。そのずっとシリーズで、この姿勢を変えないっていうことか。うん。その可能性大いにありますね。
なんかね、アクションゲームとしてあれを用意している気がしないんですよね。
うん。
舞台演出装置としてやるしかないような。
うんうんうんうん。あと演出で言えば、そのターゲットを倒したたんびにいる、うん、眠れやつ。やつもういいよっていうのはあります、
ね。あれ伝統ですから、ワンの頃からの。
でも何回見れば気が済むんだろうねっていう。
シュバババババババー言って。
あれそんな大事なんですかね、あの演出
って。あれなんか意味があったんじゃないかな、ああいうシーンを差し込むための。宗教的意味みたいな。
ああ、そういうのも分かるとじゃあ、楽しいのかな。
まあ別にいらないですけどね、あれもね。
いい加減。なくなっちゃうと意外と寂しいかもしれないですね。
僕は操作方法をより洗練されて、よりストレスがなくしていただければ。
おぉ、よりですか？
より。
いや、もうだいぶ来てると思いますけどね、操作感に関しては。
走るスピードを若干速くしてほしいですね。
ああ、なるほど。
まあ、これをやってしまうともう確実に人じゃなくなってしまうんでしょうけど。
はい。
なんか、出っ張りから壁にジャンプして、その壁を登っていくってなった時に、
うんうん、
やっぱりジャンプして壁にガッて掴んだらちょっと間が空くんですよ。よっこらせみたいな。
はいはいはい。
それを若干ちょっと忍者っぽく早くしたいんですよね。
下、もう
下下下って。でもそうなると別ゲーになってしまうかなって感じがしますけど。
うんうんうん、そうですね。そうなると昔のなんかファミコンのゲームみたいになってきますよね。
ピョンピョン
ピョン。リアリティっていうものはやっぱりちょっとなくなってくるから。
あ、そうだな。
うん。そのバランスですよね。うん、うん、一回見てみたいですけどね、そういうのも。やたら見た。もうすぐ行けちゃうわけです。いろんなところにピョンピョンピョンピョン。
プロトタイプがそんな感じやったんですよ。
ああ、
そうなんだ。なんかね、壁を垂直に走れるんですよ、プロトタイプって。シュワワワワワって。もうあいつ人間じゃないんで。
うんうんうん。
なんか本当、なんか、壁を垂直、めっちゃ街中にある一番高いビルの側面をダッシュで頂点まで駆け上がった。頂点から大ジャンプとかね。なんかそういうなんか、忍者ハットリくん的な感じの動きとかできてます
よ。なんか、ビルを垂直に登るって聞いて、テニスの王子様を思い出しました。あ、だからそういう、なんだろう、モードがあって、でそれを、いろんな実績を解除していくと、最終的に使えるようになるとか、おまけ要素の一つとして
こう。そうですね、クリア後のおまけ要素であってもいいかもしれないですね。チート的な。うん、傭兵雇ったり、娼婦雇ったりするじゃないですか。
はいはいはいはい。
あれの意味をもっとつけてほしいなっていう。
ほう。
なんかあれあんまり意味なくないですか？
バレないように、兵士がいっぱいいる、地帯をくぐり抜けるときによく使ったりするあれですよね。
なんか、ターゲット決めて、あいつに行けって言ったら、娼婦が誘惑しに行くっていう。
うんうんうん、
でもそれよりももう、アサシンブレードで殺しに行く方が早いんですよ。
すごい過激な僕はもう毎回娼婦をお金で取って、お前ら行ってこいって言ってますけど、そこはだからもう完全に価値観じゃないですか。僕あんまりその、あやめたくないんですよ。
ああ、なるほどね。
やっぱそこ多分メタルギアのノーキル。プレイっていうのをすごい昔からやってたっていうのがあると思うんですけど、なるべくこう、荒波を立てずに進んでいきたいっていうのが
あ
って。
ああ、そういう意味では、1の時は人を殺めると、なんかのメーターがぐんぐん上がっていって、
うん、
なんかすごい衛兵になんか追われるやつになってましたよね。
人としてどうなのメーターですよね、うん、
それがブラザーフットでは結構軽かったですよね結構乱暴なことしてもあんまり上がらないっていう、
そこも多分だから考慮したんでしょうね、うん、あんまり簡単に見つかっちゃうとストレス溜まっちゃうからっていうことで、
なんか何か悪いことをすると街中に張り紙をされるじゃないですか、
はいはいはい、はい、
でそれを剥がすと減るっていう感じです
それも乱暴な話です
あれも結局そんなたまらないしね、そんな悪いことしても、うん、あ、思い出したあれでひどいなって思ったのが、自分の悪い噂が立ってしまってメーターがある程度たまると発見者みたいな人間が街中をテクテク歩いてて、
うん、
そいつ殺すと一気にメーターが下がるっていう仕組みがあるんですけど、
ああそんなんですね。そういえば
めっちゃひどいなとか思って、あれ全然民間人ですよあれ
良いんですよねこのゲーム、そういうところ、
なんか張り紙を剥がす、あとなんつうの、街の角でなんかわーってなんか喋ってるやつにお金を払うとかすると
そうするとそれもなんかすごいことを喋ってくれるんです
よ。そうそうそう、メーターが下がっていくんですけどそれよりも発見者、目撃者殺した方が早いっていう。でもそこを突き詰めていくと、今度はまたストレスになるんやろな。身動きが取りづらいみたいな。
うんうんうん。いや、頑張ってますよ。
そうですね。ただ本当ゲームとしては毎回進化していっているので、本当やって損はないゲームじゃないのかなと。
リンゴを乗せて人々を支配しようとしている計画っていうのが、
うん、
なんか2012年の、
そうですね。
12月21日。っていう一応設定らしいんですね。
マヤの予言されてたマヤ、なんかそういう、
あ、その日なんですか、
はい、
一応ってことはそれまでに一応話を完結させておかないとちょっとかっこ悪いです。
ほんまや、
ね、え、そうなると3をその時までにやっておかないと、
ほんまや、
話が完結しないわけですよね。
2000年超えてからノストロダムスの話するみたいなのになるじゃないですかね
そんな丸気な話ないですもんね。だから、今年中に出るんじゃないですか？
この最初。
で、来年のその、12月ギリギリぐらいに3を出すみたいな。
なるほど。世界を救うのは君だみたいな。
いやー、うまいですね。ほんと。
はい、というわけで、結構長く喋りましたよ、朝日。
はい。
なかなかこのゲームも身近でこう語れる人がいなかったので、良かったと思います。
それは良かったです。はい、
まあそんな感じで今回も終わっていこうと思うんですけども。
はい。
まあ、何かね、北さんがやってらっしゃるのであるならば、まあお知らせとかもあるんでしょう
けど。告知なり何なりできたんでしょうけど、まあ今本当に何もやってないものでして。
本当もう最強眉毛のうなりファンとしては、まあ、
はい、
月1回でもいいので、復活していただけたらなというところですか、ね。
そう言っていただけるだけで本当に幸せでございます。なんか、その、時間的な余裕とかできたら、何かしら、やりたいなーなんてのは、思ってるんですけどね。
まあ、でも新社会人になりたてということですので、
うん、
まあ、しばらくは仕事頑張ってくれた方が、
はい。
会社の受けもいいんじゃないかなと。
わ、はい、かりました。耐えて耐えて。
まあ一応、リスナーさんも、
はい、
最強眉毛のうなりの加工音源とかは、うちのサイドからのリンク先に上がっていると思うので、
はい。
まあ、よかったら聞いていただければ
。いや、もう本当によろしければ、本当にやることがなくなった時に、聞いてもらえれば、ありがたいです。回を増すごとに、クオリティの方が低くなっておりますので、遡っていくと面白いかもしれないですね。
また、うちの方にも何かね、
はい、
共通するテーマの時があれば。
ぜひぜひこんなもんでよろしければ、いつでも、
はい。
来てください。
じゃあ、そんなとこで今回は終わりにしましょうかね。
はい。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。お送りしたのは、沢田信也と、
最強眉毛のコタでした。
それでは皆さん、さようなら。